おはようございます。レビ記の学び、来週で最後となります。今日はレビ記の中にあります祝福と呪いについて見てまいります。祝福と呪いはイスラエルのこれからの歩みが民の主への信仰か不信仰か、あるいは従順か不従順か、それによって大きく変わることを教えています。さらに具体的には申命記の終わりの部分に多くのページを割いて記されています。神様は民を救い出し、そして民が歩むべき道を教え、そして彼らの信仰に応じて報いをすると告げました。普通ならばどうでしょうか。幸せになりたいと願うならばこれを守ればよいと、もう明確に神様取り扱ってくださるので、従っていくのが普通なんですけども、そうではないということをイスラエルの民は証ししてしまいます。なぜ自分が苦しみ痛み追い詰められ滅びていくのを知りながら悪の道に陥ってしまうのか、そのことを神様はイスラエルを通して全ての民が知るように教え、そして実際にそうなりました。この祝福と呪いは人の罪がどれほど深刻であるかをやがて迎える歴史を通して証明するために与えられました。そしてどんなに良い取り扱いや教えをされても罪は取り除くことができないこと、そしてただ神様の恵みによってのみ罪と死からの解決がもたらされることを、救い主を私たちが信じるためにあらかじめ証明するためでした。こうして律法は信仰を得させるための養育係となってゆきます。今日はこの祝福と呪いが申命記に比べても簡潔に記されていますので、その大きな流れを見ていきます。申命記でもそうなんですけど、従順への祝福は短いんです。そして不従順に対する呪いは大変長く記されています。それは神様の忍耐のゆえでもあります。神様はできることなら民を懲らしめたくなかったんです。ですから忍耐深く民が罪を告白し立ち返ることができるように導いてらっしゃるゆえに、一つ一つ神様は苦しめたくないんですけども仕方なしにという段階を踏んでいきます。では26章の1節から13節を拝読してお祈りいたしましょう。レビ記第26章1節から13節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために 彫像や石の柱を建ててはならない。あなた方の地に石像を建ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。あなた方の麦打ちはブドウの刈り入れ時まで続き、ブドウの取り入れは種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかに自分たちの地に住む。また私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも脅かされずに寝る。また私は悪い獣をその国から除く。剣があなた方の地を生き巡ることはない。あなた方は敵を追い、彼らはあなた方の前に剣で倒れる。あなた方の五人は百人を追い、百人は一万人を追う。あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子を与えて、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを片付けるようになる。私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる。私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない。私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となり。私はあなた方の神主である。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から導き出した。私はあなた方のくびきの横木を砕き、あなた方が自立して歩めるようにした。天の父様、神様の祝福の約束が今読みましたように与えられました。そしてそれに勝る祝福を御子キリストを通してと言いますか、キリストご自身を私たちにくださって与えてくださいました。どうかあなたの恵みを覚えて、そこにしっかりと留まることができるように、罪に陥ることがないように。キリストの救いは最終の救いですから、イスラエルの民の轍に陥らないように、どうかこの箇所を私たちの心に刻ましてください。難しい部分もありますが、どうかあなたが理解を導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、律法の教え、それは、主だけを愛しなさいという言葉に、集約されます。主を愛する者は偶像に陥りません。イスラエルの神は主だけだからです。そして礼拝を清別して捧げて、主を大切にすることを日々、成し続けることを主は、命じられました。まあ、このことを 心に刻んでおけば、もう後のことは自然についてくる。そのことをモーセはこのレビ記でまず書き記した上で、祝福と呪いを告げます。主に聞き従うならば、主の言葉に従うならば、祝福があらゆるところに望むと神様は約束されました。まず自然が祝福します。私たちは天候を左右できないために願った通りに収穫を得られないことがあります。こればかりはどうしようもないという部分です。しかし雨が時にかなってふさわしい形で降ります。またそのためにもう絶えず作物に収穫に困ることがなかったんです。前の収穫、それが、もう新しい収穫があるからいらないので処分することができるまで豊かに伝えられます。木々は実を結びます。また穀物は、秋のブドウの刈り入れの時まで続くと。そう教えられています。翌年の収穫の時までちゃんと残っているわけなんです。六節には平和を与えると。獣やまた敵の攻撃、それから神様は守ってくださいます。主の恐れが獣にも周辺の国々にも及んで、このイスラエルを攻撃してはならないように神様は守ってくださいます。さらに周辺の国との戦いにおいても、5人が100人、100人が1万人を追うことができる、勝利することができると教えられています。また、9節には、子孫が大勢になり、増え広がると教えられています。アブラハムに、空の星のように、海の砂、砂のように、おびただしく増えるという祝福が、広がります。また11節をご覧ください。私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる。私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない。イスラエルはたびたび罪を犯して主を怒らせ悲しませ、あなた方の中にはいない、とどまれない、約束の地に、一緒に入っていくことはできないと言われてしまいました。しかしモーセが取りなし、それに主が答えてくださったように、ここで改めて、私があなた方と共にいる、あなた方のただ中に住んで守りと祝福を与えると約束されています。12節、私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。 この言葉は黙示録の最後の部分にも記されていますけれども、ご自分の民として豊かな平和と祝福が望むと約束されています。そして祝福の箇所の最後には、これらの祝福を与えるために主がエジプトからイスラエルを救い出し、そして彼らが奴隷ではなく自立した民、自由な民として約束の地に住み着くように導かれていることを確認いたします。主に聞き従うならば、約束の地に平和のうちに住み、そこをせみ取り、そこに平和に住むことができ、増え広がると、そのことが約束されています。しかし、もしこの主の戒めを破るならどうなるかということが、14節から最後46節まで記されています。呪いと言われています。何度かお話したことがありますけれども、呪いというのは恨みつらみを悪意からですね、あるいは復讐心からなすというイメージがあります。呪われているとかいう言い方は、私の国ではおどおどろしい感じがありますけど、本来の呪いというのは神様の正しい清さから生まれているものです。神様は悪に対して怒りを向け裁きます。ただ忍耐をもって民を導いていらっしゃるので、すぐに罰が来るんではなく、呪いという状態で忍耐されます。呪いというのは正義が踏みにじられていることに対する怒りが望んでいる状態です。まだ神様は怒りの裁きを下さずに忍耐して待ってらっしゃるんです。悔い改めれば神様は許そうとしてらっしゃいます。しかし逆らい続けているならば、その呪いはどんどん重なっていきます。これが呪いの状態です。まあ、日本の国ではそういう時には呪いという言葉は使わないことが多いですね。でも、悪が横行し、そして非道を重ねている人々がいたらですね、私たちは怒りますよね。そして正義が回復されるように、そして正当な罰が下されるまで、その私たちの怒りは収まりませんね。それが呪いの状態なんです。それは正義の現れ、清さの現れです。さて、これらのことを頭に置いて具体的な内容を見てまいります。14節、15節を読みいたします。レビ記26章14節15節。しかしもしあなた方が私に聞き従わず、これらすべての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを嫌って退け、 私のすべての命令を行わず、私の契約を破るならと。神様は益をもたらそうと戒めを与えられたんですけれども、それを拒むことは神様を拒むことです。それを嫌うことは神様を嫌うことであり、それに従わないことは神様に従わないこと。そして、その約束を破るということは神様に逆らうことであり、裏切ることであります。そしてそれを破る者には、罰があると神様は明確に、告げておられます。不当な怒り、恨み、妬み、そういうものではなくて正当な罰を神様はもたらすと告げているのです。正当と言いますか、忍耐深く、あくまで懲らしめて、立ち返るようにという親心、愛を持って、神様は、懲らしめを与えます。6つの段階ですねに、この裁きが告げられています。まず14節から17節、16節17節にどんなことが望むかということが記されています。まだ一番軽い懲らしめです。16節17節を読みいたします。私もあなた方に次のことを行う。私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らされるさせる。あなた方は種をまいても無駄である。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方に敵対して私の顔を向ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。あなた方を追う者がいないのにあなた方は逃げると。神様は、イスラエルに与えられた、祝福と守りを引っ込めると、おっしゃいました。神様が喜んでいらっしゃる、愛していらっしゃることを実感しているならば、イスラエルはたとえ弱い民、よそ者の民、少ない民であったとしてもですね、平安で、そして希望を持って自信を持って歩むことができます。しかし神様の祝福が覗かれると恐れが及びます。恵みの守りがなくなるからです。そして健康も侵されます。また敵をせき止めていた神様の守りがなくなりますから、民はこのイスラエルに襲いかかって収穫を奪います。また支配します。第一の段階は神様の守りを失って恐れと病と敗北を経験することでした。18節をご覧ください。18節から20節が第二段階です。なお聞かないならば7倍の懲らしみを与えると主は警告されました。もしこれらのことが起こってもあなた方が なおも私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめる。その懲らしめは、自分たちの思い上がり、神様はいなくても大丈夫、命令を守らなくても大丈夫だという思い上がりを打ち砕くためでした。それは天や地が雨や産物を得させなく、与えなくする、つまり飢饉です。どんなに労苦しても産物を見出せないようにされると告げます。それは自然の中に、神様が与えてくださった祝福の中にあってこそ生きられるという、神様の権威と自然の猛威の中に、人は大丈夫と言っても何もなせないことを思い知らされることでした。第3段階は21節22節です。お読みいたしましょう。またもしあなた方が私に逆らって歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪にふさわしく7倍激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方の間に野の獣を放つ。これはあなた方から子を奪い家畜を耐えさせ、あなた方の数を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。天や地が聖堂のように固くなって作物を生まない。ここで住めばよかったんですけども、今度は獣たちが襲いかかるというのです。子供が奪われる。また家畜が殺される。こうして増え広がったのが数を減らすことになると告げます。これも主の御手によることを彼らが気づくためでした。23節から26節、第4段階、さらに7倍重くあなた方を打つと24節にあるように記されています。ここで望むのは、剣、そして疫病、これらによって命が危なくなることです。疫病によって民が弱くなったときに、もう敵はこれぞ機械だと言って、つけ込んできます。そして、難なくイスラエルを討ち取り、そして、乏しい食料さえも奪い取って行きます。26節に、私があなた方のパンの蓄えをなくすとき、十人の女が一つの釜のでパンを焼き、はかりにかけてパンを配る。あなた方は食べても満ち足りないと。乏しくなっていくことが告げられています。第五段階。これでも聞かないならば、主は激怒をもってイスラエルを懲らしめると告げています。27節28節、これにもかかわらずなおもあなた方が私に聞こうとせず、私に逆らって歩むなら、 私は激怒をもってあなた方に逆らって歩み、あなた方の罪に対して7倍重くあなた方を懲らしめると。主はもう敵となってイスラエルを撃つと告げます。主が敵となったらもうどうしようもありません。29節ではもう民が飢餓状態になり、子供の肉を食べるようになると。そして、偶像礼拝所、偶像を、切り倒して、そしてその残骸の上に死体を積み上げる。偶像を、切り倒しというのはもう偶像が何も役に立たないことを思い知ったからです。そして、焚き火にしたというわけでしょうね。それほど乏しくされていました。そしてそれらが倒されたところに死体が積み上がるっていうんです。病や、戦いによってもう葬ることもできない状態です。そして町はもう廃墟となってしまいます。もう攻撃する価値もない。もうそれほどに荒廃するのを見てイスラエルはどうなってしまったのかと、敵の民も愕然とすると告げられるんです。主は敵を送り込んで生き残った民を追い払います。こうしてイスラエルが滅びたあと、地は安息を享受するとあります。約束の地が、偶像によって不信仰によって荒れ果ててしまったからです。36節、あなた方のうちで生き残る者にも敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、釣りから逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに、釣りから逃れるかのように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。もう恐怖にとらわれて、それが心の傷となって、何もしないのに恐れて逃げまとい、あるいは同士打ちをし、倒れる。こうして敵の地に引いていかれ、あるいは逃れたとしても、そこでなお苦しみに遭うというのです。しかしここで終わりません。これらのことがイスラエルの歴史で実際に起こりました。北イスラエルは滅亡し、また逃れた民も含めて南ユダもまた捕囚となってしまいました。彼らの苦しみは自分たちの咎の償いと、報いとなりました。しかし41節3節までお読みいたします。この私が彼らに 逆らって歩み彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時彼らの無活への心がへり下るなら、その時自分たちの咎の償いをすることになる。私はヤコブとの私の契約を思い起こす。またイサクとの私の契約を、さらにはアブラハムとの私の契約を思い起こす。私はその地を思い起こす。その地は彼らに捨て置かれ、彼らがいなくなって荒れ果てている間、安息を享受する。彼らは自分たちの咎の償いをすることになるが、それはただ彼ら自身が私の定めを退け、私の掟を嫌って退けたゆえであると。こうして、イスラエルの咎を彼らは負うことになります。しかし、咎を負うことの中で、主は、イスラエルの祖先に与えた契約を思い起こします。そして44節以降にありますように、敵の国の捕虜になっている彼らを立ち滅ぼすことはせずに、回復する、そのことが予表されています。新命記の祝福と呪いには、彼らが立ち返って回復する、そのことが明確に予言されていますけれども、主は私の契約を破らない、思い起こして成就すると告げたところで、レビ記の祝福と呪いは終わっています。と新命記を開いてみましょうか。新命記の30章ですね。30章の1節から6節を読み出します。私があなた方の前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなた方に望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、あなたの神主に立ち帰り、私が今日あなたに命じる通り、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められる。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻される。あなたの神主はあなたの先祖が所有していた地にあなたを導き入れ、あなたはそれを所有する。主はあなたを幸せにし、先祖たちよりもその数を増やされる。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くし、命を尽くし、あなたの神主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされる。明確な回復が予言され、そしてそれはイスラエルの民が約束の地に戻されること、さらには約束の救い主が来られて、すべての民の祝福としてイスラエルは用いられる、そのところまで続きます。私たちは今また新たなイスラエルとしてこの地で福音を明かするように、神の国が広がり完成するように召されて置かれています。 確かに罪の許しをいただいています。ですから決して捨てられることはありません。しかし主は清いお方、正しいお方です。恵みによって歩むならば主は私たちを豊かに祝されます。しかしながら自分の力に頼り、自分の好きなことを第一にして主に逆らうことになってしまったら、祝福はいただくことができずとどめられます。私たちは神様は清いお方であることを愛であるお方と同時に覚えたいと思います。優しいお方であると同時に厳しいお方であることを覚えたいと思います。死に頼り、死を恐れて歩んでいきましょう。神様は私たちを懲らしめることを望んでおられません。私たちを許し祝福することを切に願っておられ、そのために御子さえも犠牲にされました。私たちは決して捨てられないからこそ死を恐れて歩んでいきましょう。レビ記の26章の最後の言葉を読みます。以上は主がシナイ山でモーセを通して自分とイスラエルの子らとの間に立てられた掟と定めと教えであると。律法は、このように私たちが救い主を見出し、この方を信じるための備えとして与えられていることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、祝福と呪い、神様は罪を嫌うとともに罪から救おうと私たちをいつも顧みておられます。出エジプトに勝る救い、キリストの十字架の贖いを私たちが忘れることがないようにどうか守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。